Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
今日はどんな自分に出会いましたか？喜んだ自分、怒った自分、悲しんだ自分、楽しんだ自分、嫌な自分も好きな自分も、そのどれもがあなたを知る大切な体験。その体験を一緒に味わっている存在が、いつもあなたの真ん中にいる喜びの存在、喜びと。さあ、今から喜びとに会いに行こう。
ここは喜びとのいる、あなたの喜びに帰る場所、喜びとワンダーランド。あなたの無限の可能性がつながり広がり結ばれるラジオ番組、それが
愛と
ワオンの
ジョイフルステーション。
皆さんお元気でしょうか。
ようこそ喜びとワンダーランドへ。はい、3月の11日になりましたね。はい、はい、皆さんいかがお過ごしでしょうか。
空気もどんどん春らしくなってきて、
はい、おひなさんもね、おひなさん終わりましたしね、女の子のもう春ね、うん、本番ということで、はい、ね、今日も感じる30分お届けしていきたいと思うんですけれども、
はい、
今日はまたね、
そうです、先月に
レギュラーとして
引き続きまして、
はい、あきさんのインタビュー、うんうん、ね、楽しみにしたいと思います。
はい、
今日もご機嫌、愛とワオンのジョイフルステーション、パーソナリティは宇宙語ナビゲーター愛と
ポテンシャルプロデューサーワオンがお送りいたします。この後、精神アロマの人木村あきさんの嬉しいニュース、インタビューたっぷりお聞きください。お楽しみに。
FM ギグ、今日もご機嫌、愛と和音のジョイフルステーション。
ジョイフルステーション、今回はリモートインタビューで精神アロマの人木村あきさんをお迎えしてお送りしたいと思います。あきさん、今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今回はですね、さらなる飛躍というか大きなね、
はい、
はいはい、出来事、一体何だったんでしょうか。
私初めてのお話し会をさせていただきました、
はい、過去形でもう実施されたということで
そうですね、
先月ですか。
はい、先月ですね、
素晴らしい。初体験。
初体験です。
あきさんにとったら大きな出来事じゃないんでしょうかね。
そうですね、もうずっと、うん、人に話したい、人前で話したいっていう気持ちがありながらも、
うん、
なぜかその人前に出ていこうとすると、
うん、
出てはいけない、出るのが怖いっていう心理状況になるのを、ね、本当に何度も長年2年、まあ、この2年の間に本当に何度も、
うん、
もう私本当にこれで人前に出て、
うん、
きちんと、なきちんとって言ったら変ですけど、人前で話をしたい、伝えたいこともあるし話をしたいって思っていると、
う
なんかこうね、うん、病気になったりとか、
うん、あ、確かにそうね、ブレーキがかかってたね、
はい、あの家族がね、あの、
そうだそうだ、
息子が学校に行けなくなったりとか、なんか私が出てる場合じゃないぞっていうような出来事が必ず起こってたんですよね。まあ、その前にね、そうですよ、あの、自転車の人身事故を起こしたりとかにしても、やっぱその都度、やっぱり私がなんか出ようとするからこんな、なんか変なことが起こるんじゃないかみたいな、余計なその理由付けになるような出来事が起きていたというか、まあ、今思うと起こしていたんだなとも思うんですよね。出ていかなくて。
ああ、秋さん自身がね。
はい。
どっかでブレーキを踏んでたから。
そうです。そうです。不安があるから、うん、やっぱり出ちゃいけない、出なくていいような、やっぱり出来事を起こしてたのかな、って、うん、うん、思ってたんですけど。
なるほどね。
はい。
今回それを、その、要は実現されたわけじゃないですか。
うん、はい。
うん。そこのベースになっているのは、
うん、
アキさんがとても専門としていらっしゃる HSP の、
う
ん、
そうですね、
何かしらきっかけがあったの？
そうなんですよね。うん、私、1年前の、
うん、
1年前に3日間の、はい、HSP メッセンジャー講座っていうのを、
とても濃厚な時間やったやつね。
そうですよ。
実感こもってる。
そうなんです。
覚えてます。
そうです、そうです。皆川久美子さん、主催の、
ええ、はい、
HSP メッセンジャー講座っていうのを昨年3日間受けさせていただいて、うん、まだコロナとかが出てくる前だったので、うん、リアル会場でみっちり濃厚な時間を過ごさせていただいて、
うん、
で、まあ、そこで私は学んだというよりも、
うん、
そのいろんな方と触れ合うことで、
うん、
自分の心の中の未消化の感情とか、
はい、
出来事、記憶とか、そういうものを揺さぶられたと言いますか、う
ん、その場でね。
そうなんですよ。なのでその後からずっと、うん、もうなんか自分の中からいろんな刺激が出てきた、なんかその記憶が塗り替えられてることに気がついたというか、
アップロードされてる感じかしらね。
なんでしょうね。なんかこう隠してた、隠そうとしてたものが出てきた。それアップロードになるんですかね。
アップロードやな。
あ、そうなんだ。
うん。
そうそうそう。
要は、顕在化するってことでしょ？
ああ、そうですね。そうなんです。ね、そうなんです、うんうん。それまで私は、
うん、
あの、自分が割と感じやすいタイプで、
もともとね。
そうですね。で、場の雰囲気に飲まれてしまう弱い人なんだ、自分はって思うところがあって、で、
うん、
で、まあそのいろんな人に会った3日間やっぱみんながすごいこう悲しい人がいるから鬱って私すごい悲しくなっちゃったんだよなって思ってたんですけど、
ええ、
それが、
ええ、
要はその誰かが悲しいから私が悲しくなったんじゃなくて、
うん、
私がずっと悲しんでたのを認めてなくて見ようともしてなかった部分が、うん、人の悲しみに反応しただけだったんだっていうことに気がついたんですよね、
うん、
その講座の後に。
講座が終わった後ですか？
あとですね。あとで、そのなんかずっとしんどいなっていうのを引きずってたので、
うんうん、
いい加減長くないかなみたいな風に思ってた時に、なんか多分いろんなことが重なって、
うん、
あ、違う違う、私のやつか。その、
うん、
人のものだと思ってたその悲しみとかは違うわ、うん、私の中のものなんだ、うん、要は人のせいにしてたんだなずっとっていうのが分かってきた、
まあ、要はその、うんうん、ネガティブな感情を自分のものではなくて、うん、外側の人のものであるよという、うん、
そうですそうです、
うんうん、だから辛いもんね、自分のものやって感じちゃうのめちゃめちゃヘビーですもんね。
そうですね、多分、うん、今思うとそれは、あ、多分だ、その後あの病気が発覚したんでね、
うん
うん、
手術ね、
あ、そうですそうです、その辺でやっぱりその昔のトラウマみたいなことをもう一回 感じるような出来事とかもいっぱいあったので、
うん、
そういう中で本当にいろんなことが絡み合って、そういう、ああ私の感情だったのか、私がずっと見ないように忘れるようにしてた、生きるためには覚えてるままでは生きられないっていう自分の防衛反応だったと思うんですけど、
きっと受け止めきれずやろうね。
はい、
そうですね。辛すぎてね。
そうですね。まあ、よくよく考えたら、その自分が精神科に入院してた時っていつも、
うん、
その事実を自分のものとして持っていたら、
うん、
やっぱり生きられなかったので、
ヘビーすぎますよね。
そうですね。やっぱ悔しいのと悲しいのと、あとそれを自分ごとにしてしまうと、どうしてもその時点では家族を恨むっていう形になってしまって、
うん、
要は夫のところに戻れなくなるっていう、
うんうん、恐怖、
うん、もあったし、恐怖っていうよりは、うん、いや私は戻りたいから、
うん、
当然こんなことは、なかったことにするじゃないけれども、
うん、
何でもないことなんだっていう、とにかく笑って戻ることを目標にすり替えたから、
うん、
自分の悲しみとかっていうものは人ごとみたいに、ちょっと自分の外に出しちゃったみたいな。
うんうん、感じないようにね。
そうです、そうです、うんで。それが去年のその HSP メッセンジャー講座を受けた時に、
うん、
あ、私のだったんじゃんっていうふうに戻ってきて。
なんか気づけるきっかけってあったの？その講座の後に、ふと。もうそれは内側から、あ、間違いなく自分の中にあったよねっていうのが、
もうね、いろんなことが起こりすぎてて、いつのどの段階で私がどう思ったのかはもうもはやわからないんですけど、多分、
もはやわからない。
もはやわからない。
皆さんもそうかもしれないね。
そうなんです
ね。
そんなに、わかりやすいスイッチと、機能みたいな風にはできていなくて、
うん、
いろんなものが絡み合って、なんか多分じわじわ、ああ違ったんだみたいな日があったりとか、
うんうん、
あとはやっぱりその後、うんうん、クライアントさんの話とかを聞いてた時に思ったことが何回かあったかもしれないです、
ね、ふと我に返るっていうやつ、
クライアントさんの話だと思うから自分の口から出てくる言葉が、
うん、
実はね、私じゃん
よくありますよ。
そうなんですよね。
そうなん
です
。
それがやっぱり何度か繰り返したことで、
うん、
自分ごとにやっとなったというか。
うん、大きな進化ですよ、うん。大きな気づきですよね。
そうですね。だから本当にこの1年濃厚、うん、出来事もやっぱり濃厚だったし、
うん、
掘り下げた深さが、
深さがね、半端ないですよね。
そうですね。だから自分ででもどうしてもこの奥がわからない、いけない、自分って何なんだろうって思ってたところがやっとつながった。
うん、
でもそれはやっぱりクリスタルヒーリングを、
お、嬉しいね。
そうです、そうです。あれをやっぱり繰り返し、うん、継続でやってたのと、全部こう連動して、うん。
連動してましたね、あの時期ね。
そうなんですよ。
そうでした、そうでした。
だから、その深みが、
うん、
ただ深いスポットがあるとかじゃなくて、
うんうん、
掘り下げて深く全てがこう上がってきたっていうか。
うんうん、
自分が見えるところに、
うんうん、そうそう、アキさん自身の波動域をガツンと上げれるじゃない、クリスタルヒーリングって、はい、だからその状態だからこそ、その、
うん、
まあ言ったらその深い闇の部分を、
うん、
その受け入れられる、浮上させる、
そうですね、
出てきたとしてもアキさん自身の波動域がガンと上がってるから、
うんうんうんうん、
結局はそれが結局顕在化する、
うんうんうん
う
ん、
もう感じ入れるよっていう、うんうん、アイムレディの状態になって いかれたのは確かかもしれないですよね。
そうですね、多分自分がもう、
うん
う
ん、
だ自分で蓋をしてるので、自分でこう封じ込めてるんですね、
う
ん、きっと、
う
ん、
そうそうそう、重しを
低めに、そうそうそう、重しに、
うん、普段のアキさんはね、
あ、そうです、そうです、それがクリスタルヒーリングで周波数が上がると自分がふわっと上がるから、
うんうん、そう、
抑え込めてるものが
浮上
してくる。
そうそう、浮いてくる。
だから、顕在で見れて、
うん、蓋が開く。
ふたが開く、うん、あそういうことか、
うん、そういうことですね、そういうことでしたね、振り返ってみれば、
あなるほどなるほど、今、
ね、確かに、ね、
なるほど、
うん、
1年かかりました
いやそうです、もう年単位でか、あの
そうですね、
年単位でも覚悟してください言います、私
そうですね、言った方が
そうですよ、
てか 言うといいですね、
ね、言うといいですよ、
しかもいや全然、しかもだからなんだろう、だし本当いろんなこと起きましたよね、私
本当にいろんなこと起きましたよ秋さんには、
結構頑張りましたよ、
私いや頑張りましたよ、よくこなしてこられました
本当に、
目まぐるしい変化だったでしょ、
そうですね、上がったり下がったり、
特に昨年、
そうですね、昨年、上がったり下がったりだし、広がったり閉じたりみたいな、
まあ、目まぐるしかったですけれど
そうですね、こんな本当にどうなるんだろうっていう、
まあまあトルネードもあったしね
そうですね、
振り返ってみればね、
バンジーバンジーなんて懐かしいわぐらいの
もうそれ超えて
ね、バンジーでしたけど本当に、まあそんなこんなでいろんなことがあって、今までは、
うん、
あの自分の過去をやっぱり見ない、うん、絶対に見れなかったんですね、その病気に、はい、病院、はい、精神科の入院に関しては、
うん、
冷静に見れなかった、
うん、
見たくないから、
うん、
家族の話も聞き入れない、
あ、ね、
うん、っていうのがあったけれども、
うん、
やっと自分でちょっと冷静にそこを見ようかなっていうことがあったり、
うん、向き合おうと思われたっていうことよね、そこはね、
そうですね、でそのメッセンジャー講座を一緒に受けた人たちがその後にあの、うん、未来ラボっていうコミュニティに、希望者は、うん、そうですね、希望者は入れて、
就労した方ね、
そうですそうです、うんうんうん、でそこに私もなんか意気揚々と登録してたんですけど、なんせこう皆さんいろんな方がいらっしゃるので、うん、
それぞれに深いでしょテーマ、
そうなんです、感性も素晴らしいし、うんうん、そこを見るとまた自分が消えてしまうぐらいにいろんなものを受け取ってしまうから見れない時期が結構長かったんですよね、でもその中で数人つながってる人がいて、
一部、うんうん、
まあご縁がその瞬間でつながってた人たちとやり取りをしていて、でその中でお一人、
うん、
フラワーエッセンスを使いながら先生術とかも合わせて、セッションしてる方がいて、
うん、
で時々お話ししたりとかやり取りしてたんですよね、
うん、
そしたら、まあ、私のその過去のトラウマの部分も結構話を聞いてくれていて、
うん
うん、でまあやっぱり私のその尊厳、人間としての尊厳がすごく傷つけられてるところだよねっていうところを分かってくれて、
その経験がね、精神科
で、そうですね、で、
今
までやっぱその精神科の経験って本当に人に話すにはちょっと重すぎるから、
うん、過酷すぎる、
うん、で笑って笑い話にして軽く話すぐらいしかしてなかったんですけど、
うん、
その彼女にはなんかそういうのなしで話せて、
うん、
この話で泣けたんですよね、
うん、
よく考えると、
うん、
そっから、まあ、その彼女とのやり取りが何度かあって、
うん、
でやっぱりもう話しちゃった方がいいんじゃないって言ってくれたんですよ、その子が、
うん、
でもうみんなの前で話しちゃえみたいな
、うん、
で私もでもそのビビリだけど人前に出たいっていう、う
ん、本来ステージに立ちたいキラキラドレスを着て、
そうなんですよ。
そうなんです。
小さな頃はね、歌手になりたいぐらいの、
うん、
でね、舞台に立って音楽演奏してみたいな好きですから、下手ですよね。
舞台映えされる方ですよ、本来は。
いやー、多分嫌いじゃないんですよね。
緊張も
しますし、あれなんですけど、
うん、
うん、でもそれがもう自分はそういうところに立ってはいけないっていうのがすごく引っかかってたんですけど、
うんうんうんうん、
出ちゃいなよ。言ってくれて、
うんうん、 でもそこのコミュニティの中でね、
あ、そうなんです、そうなんです、
お話ししたらどうですかっていう、うんうんうん、秋さんの体験談、精神科
そうです、そうです。まあ、あのいろんな話があるにしても、その子供が不登校でとか、うん、そのがんになってみたいな話もいろいろあるよなって言ってたけども、どう考えてもその精神科でそれだけの体験をしつつ普通に戻ってこれてる人で、そこの部分の話ができる人ってそんなにいないだろうから、そこがやっぱりいいんじゃないかな、いいっていうか、うん、聞きたい人もいるんじゃないかなって言ってくれて、で私そのパソコンとかがすごい疎いので、話をするにしても、ズームでやるんだったら、うん、そういう細かいことができないって言ったら、
うん、設定とか、
ここそうなんです、うん。だからそういうのは全部やってあげるから、話しちゃいなよ、みたいな。
うん、スケートが登場されたね。
そうなんですよ。なん
か整ったよね、場所が。
はい。願ったり叶ったりで。
うん、
でも、しかも、その告知文は自分で書いてね。うん、
で、まあ、そりゃそうですよね。秋さん発信でね。
そうなんです。で、しかも、うん、その、締め切りを上手に言ってくれて、うん、なんかその、うん、すぐ書いて明日送ってくれてもいいし、
うん、
びっくり考えてもいいし、
うん、
日にちは、その、告知文ができてから決めようって言ってくれて。うん、それはすごく。
すごい心の余裕があるような。
そうなんですよね。
締め切りがあるとね、どうしても その時までに仕上げなくちゃって思っちゃうから。
そうなんです。ちょっとずれちゃうんですよね、多分。自分が話したいこととかと。そのおかげで、テーマが決まってるけど、急がず焦らず、まっすぐにその自分の心を見ながら、書くっていう、その表現につなげるっていうことができて、うんうんうん、それでも生活しながらなので、
うん、
やっぱり没頭すると、やっぱ具合悪くなったりもしましたし、で、ふと思い出した記憶にくっついた昔の感情みたいなのを感じることで、うん、またね、夫が不審な目で見るみたいなこともあったり。
気配で感じつつ。
そうですね。で、急にピリピリし始めるみたいなので、
うん、
家庭がね、ちょっとこう、ピリつくみたいなこともありましたけど、
うんうんうん、
それをやっぱり繰り返したことで、
うん、
なんだろうな、告知文を書くっていうよりも、本当に自分の体験をまるっと見返して、
マイストーリーをね、
そうですね、うん、で話せるぐらいまで落ち着けたというか、
うんうん、大きなあれよね、経験よね、はい、
そうですね、本当に今までだ
ったら、うん、1年前からスタートしたそのプロジェクトが、うん、壮大なプロジェクトが、
うん、
である意味その大きな、恩恵として、
はい、
ギフトとして実現が叶ったっていうことは本当貴重な経験ですよね。
本当です。しかもね、皆さんお優しくて、
うん、だから心地いいスタンスで秋さんもお話できるんだと思うわ、はい、
そうなんですよ。もう好きにやんなよってずっと言ってくれたので、もっとこうしたらとか、
うん、
あのこうするのがいいよじゃなくて、本当に好きにやりなっていうのが、
もうだからもう 200% 委ねられたんでしょうね。
はい、そうです。
ね、嬉しいな、はい、嬉しいね、
嬉しかったです。はい、来てくれた方々も優しくて、うん、一つ一つ、うんうん、あのいい優しい言葉をかけていただいて、
うん、
本当に私ギフトだなって受け取れた気がします。
なんか私もその言葉を聞いてとても嬉しいです。なんでかというと、あきさん、自分にありがとうって言えなかった人でしょ、最初。
あ、そうですね。
そうですね。でも、あきさん自身が自分にありがとうを言えるようになったからこそ、周りにそういう方がたくさん、うん、そういう方ばっかりに、
うん、
囲まれて、心地のいい環境の中で、うん、マイストーリーをね、
うん、
本当にその素の状態でお話しされたんだと思うな、私は。
本当ですよね。先生、ありがとうございます。
おめでとうございます。涙が出るぐらい嬉しいです。
ああ、嬉しいです。私も本当に嬉しいです。ありがとうございます。ここまで来ました。
いやー、おめでとう。素晴らしい変化です。
ありがとうございます。
でも、本当、それは最初の一歩でね、これからどんどんどんどんまた飛躍されていくと思うんですよね。
そうですね。
この感覚をね。
はい。
はい。だから今回は本当に貴重な体験談、そしてもうギフトやね。私もなんかその贈り物をいただいた感じがします。はい、皆さんから。
はい。
アキさんを通して。
はい。ね、本当です。ありがとうございます。
ね、だからまた次回のそのアウトプットされるステージもきっと与えられると思うのね。
はい、そうですね、う
ん。その時はまたその時のアキさんの、
はい、
ね、その状態で、きっと楽しいと思えたと思うんですよ。
うん、うん、うん、楽しかったです。
だからある意味一つの成功体験。
うん
うん、祝福なので、
はい、
だからそれもきっと皆さんの大きな勇気になるし、
うん
ね、それを今後も伝えていってあげてくださいね。
はい、頑張ります。
本当に嬉しい。楽しんでください。
はい、楽しいです。
ワクワクワオン2号やね。
はい、そうです ね、
ね、広げていきましょう。どこまでも、はい、
どこまでも広げます。はい、ありがとうございます。
本日はリモートインタビュー、精神アロマの人、木村亜希さんをお迎えしてお届けいたしました。亜希さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
また次回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、失礼いたします。
はい。
FM ギグ、今日もご機嫌、愛と和音のジョイフルステーション。
Look at this stuff, isn't it neat? Wouldn't you think my collection's complete?
今回はね、はい、毎回毎回アキさんのいろんな変化をねお届けしてきたんですけど、
はい、
今回のアクションを起こされた、嬉しいニュースでした。
ねえ、もうなんて言うんでしょうね、こう、いつもでもこう前に前に
という
感じですよね。まあ、さらに今回はね、
さらにね、
やっぱりこの、まあ、今年この2021年行動っていうのはねすごくキーワードになっていると思うんですけど ね、
ね、
もこのずっとまあこの番組からね、一緒にな
って番組からね、
はい、
共に成長して
そう中で目撃させてもらいながらの
ドキュメンタリー
よね、っていうんでしょうね、なんか今後どうなっていくのかなっていうのをね、この番組とともになんか見守っている感じなんですけどね。
だからアキさんにとったらきっとすごく大きなね、成功体験の一つだったと思うのよね。本当はステージに立ちたい方だから、
そうそう、
キラキラな衣装。
本当にでもなんかこれまでもずっとね、そのステージのために
そうですね、
ね、まあ、いろんな意味で耕してっていうところがね、アキさん
そうだわ、耕して、
ね、そしていよいよこの芽吹きというところにね、
芽吹きやな、私たちも見習おうね。この番組もまだ芽吹いてるから。
言いながらもう3月みたいな。
確かにね。
はい、もう頑張っていきたいと思います。閉まっていこうって言って
ますから。閉まっていこうですよ。ほんまですよね。
はい、もうのほほんとしてる場合じゃないですね。
だから本当にそのこのラジオのね、
はい、
あの音源とか Facebook に上げた時に、
はい、
本当私の知らない方がね、いつもそのこの番組で人生変わりましたとか嬉しいね、コメントとか最近入ってるじゃないですか。
本当に
ありがとうございます皆様。
嬉しいですよね。
何より嬉しいね、私たちが励まされますね。
そう、ね、本当なんかこの双方向でね、そういうこともね、
双方
向でができるっていうのはまた嬉しいことですよね。
そうそう、で、その木村亜希さんのリアルなね、はい、その毎回登場ごとの変化のね、ストーリーってね、
声のトーンも変わりましたからね。
そうでしょ。だからリスナーさんたちの大きな勇気になってると思うのよね。要は人は変われるでございます。
そうですよ、
等しく、
はい、いつからでもどこからでも変わります、
はい、あなたはどう変わっていきたいですか、
ね、また次週もぜひお楽しみにしていてください。
はい、
亜希さんありがとうございました。
ありがとうございました。
それではこの番組は宇宙語ナビゲーター愛と
ポテンシャルプロデューサーワンがお送りいたしました。
来週もあなたの喜びととつながり、無限の可能性が広がる愛とワンオンのジョイフルステーション、
お楽しみに。
To spend a day warm on the sand, meet your own land. They understand, but they don't remember all us. Bright young women, sick of swimming, ready to stand, and ready to know what the people know. Asking when questions. December.